こんにちは。環境市民のエコマッチライフの時間がやってきました。これから15分間よろしくお願いいたします。
はい、
今日の担当は辻野隆夫と
下村静子でお届けいたします。
このところ週末に台風が来たりしてもう大変なことになってましたけども、今日もこの番組嵐のような番組ありますからね。
どんな嵐になるんでしょうか。
ビブリオバトルというのはご存知ですか。
うん、なんとなくね、この間私辻野さんに教えてもらったばっかりなんですけどね。
はい、
はい。
要するに最近よく聞きますね、
うん。
つまり自分のぜひ人に読ませたいという本を、うん、みんなの前でその内容を読ませたい気に起こさせるような紹介をするんです。それを何人もの人が紹介します、う
ん。自分の気に入った本を人に紹介するんだけど、それを、他の人が読みたくなるように紹介する。
そうそう、
うんうん。
それで大体それ審査員はお客さんなんですね。
審査員がいるんですか。
それでお客さんが今日出た中でこの本は読みたいというのが多かった人がその日のウィナーですね、勝者になるんです。
ということは1対1でしてるんではなくて、はい、観客がいる中 で、
そうです。
自分の読んだ本を、もう一人の対戦相手に話して聞かせるというスタイルですか。
そういうことですね。
あーはーはーは
ー。それでもうこれはバトルです。ゲームですからね、
うんうん、
ちゃんと勝者が決まるわけですね、
うんうん。
最近学校とか図書館の主催でそういうな学生さんも社会人もありますけども、
はい、
割とよく開催されてるみたいなんですね。
おお、
今日の番組はそれをやろうというわけですね、はい。
なるほどなるほど。辻野さんもう一つ聞いていいですか。はい、その、本の紹介をするのは時間はどれぐらいなんですか。
5分間ですね。公式ルールがありまして、
うんうん、
5分間です。
わかりました。じゃあ、今日はそのビブリオバトル、
そうです、
はい、これをこの番組の中でやろうということですね。
そういうことですね。
はい。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、それではまずバトラーですね。
はい、
バトラー下村さんにお願いしましょう。
はい、
まず本のタイトルからご紹介ください。
はい、私が選択した本はポートランド世界で住みたい街を作るという本なんですが、学芸出版社が、出しております。で、書かれた方は山崎光弘さんという方です。
はい、それでは、5分間ですけども、5分経ったところで話の途中であるが容赦なく私が止めますので、
5分間ですね、
そこでストップしてください。
わかりました。
よーいスタート。
はい、では今日はポートランド世界で一番住みたい街を作るという本についてご紹介したいと思います。このポートランドのこの本なんですけれども、まず私は表紙に惹かれて手に取りました。なぜかというとポートランドの街の写真がこの表紙には使われています。で、表紙の写真をじっくり見ますとレンガ色の建物が並び、その前には幅広い歩道があってカフェが並んでいます。で、道路はというと路面電車が走っているんですね。で、人々が楽しそうに行き交うようなそんな写真が、表紙になっていると。これがまさにですね、このポートランド世界で一番住みたい街を表現した写真じゃないかなというふうに思います。で、このポートランドという街がどこにあるかというのを皆さんにご紹介しておきたいと思います。ポートランドはアメリカ西海岸のオレゴン州の北西部、シアトルとサンフランシスコの間に位置する町で、市内の人口が62万人くらいであるというふうに本には書かれています。で、このポートランドの魅力 を書いてあるんですが、まずですね、この作者である山崎光弘さんがなぜポートランドに住んでポートランドの紹介をしたかというところから始まってるんですよ。で、山崎さんが全然違う町、ものすごく便利で都会的な町に住んでいたにもかかわらず、このポートランドに出張で訪れた時にどうしてもどうしてもポートランドに住んでみたいなというふうに思って、そのまま心がですね、ま、を 町に残したまままた元の仕事に戻っていったということだったらしいんです。ところが、まあ、仕事の加減で、ポートランドという町で、まあ、住んで仕事ができるというチャンスが訪れた時に、あ、これだと思ってその仕事に応募されるというような、そういうふうなところから、話は始まります。で、なぜですね、ポートランドが魅力的なのかという中身がこの本にはぎっしり詰まれているんで、詰め込まれているんですけれども、まず私がなぜポートランドがそんなに魅力的なのかと思ったのは、やっぱりね、世界で一番住みたい街なんだろうっていうことです。つまり、ここに住めば仕事もできるし、仕事以外の暮らしも充実して豊かで、なんか楽しめる、街である。そして文化もたくさんある、そういう街であるっていうことがよくわかる中身になっていました。で、その街がどういうふうにして成り立っていったのか、作られていったのかっていうのも書かれているんですね。で、まあ、ちょっと都市計画とかっていうと一般の人には分かりにくいかもしれませんけれども、そういう、難しい言葉だけで済まされるというよりは、そういうなんか誰もが住みたくて便利であるような、そんな街を作っていくためにここの行政はこういうふうなことをしていますっていうことがたくさん記されています。で、それが例えば交通機関であると、まあ、自転車ですごく走りやすい街になっている公共交通機関、まあ、具体的に言うと路面電車で、あちこち行きやすい街になっているとか、あるいは街の中にはですね、働く場所、お店、あるいは学ぶ場所、いろんな層のいろんな人たちが集まれるような街づくりがなされている。だから住宅街は住宅街だけとか、商業地域は商業地域だけとか、そういうものではないということですね。いろんな層が交われるようなきっかけが作られている。そして安全な街づくりになっている。で、安全な街っていうのがどういう街ですか、どういうふうに作ったんですかっていうのもこの本に書かれていて、まあ、本当に読んでいて楽しかったんですけれども、例えば、まあ、街の一角っていうか、街の建物の大きなビルの1階は全部ガラス張りになってるとかですね。で、コーナーは必ずガラス張りのカフェになってたりする。なぜかというと、ガラス張りにしていることでお店の中からは外が見えるし、外からはお店の、まあ、お客さんの様子が見えて、両方にとって、まあ、何かが起きた時にですね、見通しが良くなってるとか、にぎわいを醸し出せるような街になっているというようなことでした。それからもう一つ書かれている手法としていいなと思ったのが、市民参加が非常に熱心な街であるというようなことが書かれていました。で、どうやってその市民参加がにぎわ、まあ、熱心になっていったのかというのもここにぎっしりと書かれていますので、ぜひ皆さん読んでみてください。以上です。
はい、いい感じですね。
5分だったでしょ、ちょうど。
はい、そうですね。
はい、
まあ、じゃあ、ここからね、普通は、その、審査員である客席からのいろんな質問とかが出るんですよ。
なるほど、なるほど、それを聞いた人たちがね。
はい、そうです。はい、じゃあ、私から、じゃあ、質問させてもらいますけども、うんうん、ポートランドの、その、それの本には、行政の、例えば、施策とか、
うんうんうん、
あるいは、市民の声とか、うんうん、そういうなものが、書かれてるわけですか？
書かれてますよ。今さっき、ご紹介したように、都市計画がどのようにしてなされていったとか、
はいはい、
土地利用計画であるとかですね、はい、そういうことが書かれていました。で、市民の側は、市民の側でどんなふうな参画の仕方をしているかっていうのが書かれていました。
それで、やはり市民も積極的に、
それで、そうなんですよ。面白いのが、その行政と市民が一緒になって、あるいはその商業者であるとか、まあ、関わっているマルチステークホルダーと言われる人たちですよね、うん、そういう人たちが話し合える場があって、町の未来、町の将来をこうどんなふうにデザインするのかっていうコンセプト作りから始まって、町づくりがスタートしていくって、そういうやり方が書かれてましたね。
で、その本を読んで、例えば日本の町づくりにも何かその参考にできるようなヒントとか、そういうのもやっぱりあるわけですか？
日本は、 うん、まあ、もちろん参考になるところがたくさんあるなと思ったんですが、はい、京都を例にとってみても京都の場合建物が先にできて、うん、でその後にですね、まあ、あのみんながこう憩えるような場所を作るとか、緑の場所をね作りなさいって法律があるので、うん、はい、作られるんですけれども、それはあくまでもその建物が先で緑の場所をみんながあの集えるような場所は後付けになってるんですよね。ここのね町は逆なんです。先に緑の場所、みんなが憩える場所をこれだけ確保したらあなたのところの建物はこれだけ容積をね、うん、伸ばしてもいいですよとかっていう、そういう作り方なんです、はあ、だから京都もそうになれば随分変わってくるんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
ただやっぱりもう土地のスペースと空間、それはもうちょっとだいぶポートランドとやっぱスケールが違うとも思うんですけども、
そんなことはないと思います ね、 そうですかね、うん、京都市内にもしも、まあ、京都はもともと植樹、
はい、そうですね、
接近の町なの で、はい、でああいうふうに今みたいにその商業地域だけみたいな固まり方をしなければ可能なんじゃないかなというふうに思います。
はい、わ か、はい、かりました。ありがとうございました、はい、今日はまず下村さんから先行ということで、はい、うん、まず攻撃をしていただきました。
あ、これはあの読みたくなったかどうかは辻野さん聞かなくていいの、
はい、あ、それはあのまた次回、
次回に、
次回を聞いてから結論は出してましょう。
わかりました、はい、
はい、それではまずあのちょっと息抜きに一曲いきましょう。
はい、
はい、スティーブ・アンドリュース・スミスでアシュカン・フェアウェル。
ここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板の時間です、と言いましても今日は環境市民が直接行う催しではないんですけれども、ぜひ皆さんに、ご案内をして知っている小学生、子どもさんがいらしたらですね、参加してほしいなという催しをご紹介します。住んでみたいなこんな国、理想の国を考えてみようということで、ノートルダム女学院高等学校グローバル英語コース2年生の4人の、まあ、生徒さんたちが小学生を対象とした、ワークショップを開催します。場所は宮古エコロジーセンターであるんですが、日にちが11月26日の日曜日午後2時から、3時30分までの間、小学4年生から6年生の皆さんが対象になっています、ノートルダム女学院高等学校グローバル英語コースの皆さんが、まあ、海外と自分たちの、ね、日本の暮らしがどんな風に違うのかなっていうのをたくさんのみんなに知ってもらって、違いを知った上でお互いみんな世界中の人たちが、ね、幸せになるためにどんな風なことができるかなみたいなことも、ね、考えていきたいなっていうようなことを言っておりました。ぜひとも11月26日宮古エコロジーセンターまでお越しになってください。どなたでも参加無料ということになっています。以上です。エコ、回覧板でした。
はい、さて今日はビブリオバトルまず前半戦ということで、はい、下村さんに評判、うん、紹介していただきました、
うんうんうん、
来週はじゃあいよいよ私の番ですので、
そうか、今度は辻野さんが紹介してもらって、 で、はい、でそれでどっちの本を読みたくなったかっていうのを、はい、聞くということですね。わ、ね、はい、かりました、はい、
はい、今日の出演は辻野孝雄と
下村静子でした。
ではまた来週、
さよなら。